小滝先生より驚くべき主の御もとへと題しまして説教をしていただきます。
キリストよお越しください。弟子たちの中に立ち復活の御姿を表されたように私たちのうちにもお望みください。選ばれるということはどういうことでしょうか。神から選ばれ、漁師たちは人間を取る漁師にされました。あなた方が私を選んだのではない、私があなたを選んだ、というイエス様の言葉がヨハネ福音書には記されています。またルターたちは神の選びというのは神の自由な意思によるもので、選ばれる私たちの側の資格とか能力には関係ないのだという神の選びの教理を述べました。なんだか分かったような分からないような気になります。神は選びたい人を選ばれ、愛されたい人を愛されるというわけですけれども、そのように言われますと、神様なんと不公平なんですか。しかも私たちがいくら努力をしてもそれは報われないんですね、という思いにさせられるかもしれません。今日はそのところに焦点を当ててお話ししてまいりたいと思います。今日の聖書箇所には群衆と漁師たちとが出てまいります。両者は対照的に描かれています。一言で申せば、群衆というのはイエス様から選ばれたい人であって、漁師はイエス様に選ばれた人でした。群衆は自分こそ選ばれたいと思ってイエス様を探し回って追いかけたのですけれども、結局イエス様は彼らから離れられるのです。一方漁師たちは最初から全く選ばれたいなどという気持ちは一切ありませんでした。彼らは群衆がその周りに押し寄せてきた時も、ただひたすらに網を洗っていたのでした。しかし漁師たちはイエス様とのその後の問答と出来事を通して、最後にはイエス様に従うものとされたのです。つまり群衆というのはイエス様から選ばれたい人であって、漁師はイエス様に選ばれた人だったのです。このことを黙想してまいりますと、両者を分けたのは、一つには自分が選ばれたいという気持ちを持っていたか持っていなかったかということに行き着くように思われます。群衆は自分が選ばれたいという気持ちを持っていたばかりに、それゆえにイエス様から選ばれなかったということです。この自分が選ばれたいというメンタリティというのは、今を生きています現代人のそれと大変似通っているように思います。私たちは今のこの世で自分こそ選ばれたいというメンタリティを根底に持っています。それは10代の頃からさまざまな形で私たちの中に習得されて、形作られていくでしょう。ある人は希望の高校の 一員として選ばれたり、またある人は所属する野球チームのレギュラーとして 選ばれたいなどと強く願っていることでしょう。私たち現代人はこのように多かれ少なかれ、まあ、いわば選ばれたい願望に縛られた生活をしていることでしょう。今日の聖書箇所の漁師たちのように全くその選ばれたい願望を抱かずにひたすら暮らしている人は今の世の中では数少ないのではないでしょうか。逆に今日の聖書箇所の群衆は今の私たちの先鞭をつける存在のように思われます。良くも悪くもこの群衆たちと今の私たちにはとても似通ったところがあります。ではこのように私たちを縛っています選ばれたい願望を一度見直して捨て去ることができれば私たちは神から選ばれるということ、神の選びの教説にそれほど首をかしげることもなくなるのではないでしょうか。神は選ばれたい人を選ばれ、そして愛されたい人を愛されるという、素直にそのことを納得できてくるのではないでしょうか。さて今日は四式という旧約聖書も読まれましたが、では旧約聖書の時代の群衆はどうだったかと言いますと、彼らはこの選ばれたい願望はさほど持っていなかったように見受けられます。彼らは自分を選んでくださいと言って主なる神のところに押しかけなかったのですけれども、その代わりに何をしたかと言いますと、神ならぬ神、つまりバール神のところへ行きまして、偶像崇拝をしに、バール神のところに押し寄せたのです。と言いますのも旧約の時代というのは今日のギデオンが神から選ばれた話からも分かりますように、人が主なる神から選ばれて、神と人とが顔と顔とを合わせて神を見るというその出来事は死ぬことをもたらすこととして考えられておりました。ですから、そのような恐ろしいことでありますから、イエス様の時代のように そんなに安易に神を追いかけるということは、群衆にはできなかったのであります。その代わりに主なる神のような恐ろしい全知全能の神ではなくて、もっととっつきやすい安易なバール神の方へと彼らは引き寄せられていったのです。この全知全能の恐ろしい驚くべき主なる神がイエス様となられ、人となられて私たちのところに下ってこられてからは、私たちは今日の新約の群衆たちのようにイエス様を近くに探し求めることができるようにされています。しかしここで注意しなければならないことは、私たちがイエス様を探し求めるときに決して自分のうちに選ばれたい願望を抱かないということが大事でありましょう。とはいえ私たち人間の弱い心は常にこの願望から自由ではないことでありましょう。イエス様はそのような私たちの弱さも十分ご存知であります。ですから私たちは ここは素直に神は選ばれたい人を選ばれ、愛されたい人を愛されるという言葉を信じ、それに従っていこうではありませんか。では漁師たちがイエス様から選ばれたことの次第を今日の聖書箇所から見てまいりましょう。先ほども申し上げました通り、イエス様がゲネサレト湖畔に立っておられた時、群衆たちはその周りに押し寄せてきたのです。漁師たちはおそらくその様子を傍から見ながら、その網を洗う手を休めることはなかったでありましょう。ここでイエス様と漁師たちとの間に交流が生まれます。イエス様は押し寄せる群衆から一定の距離を保つために漁師たちの船に着目されました。そしてその船を使って岸から少し離れたところから教えられるように、漁師たちに船で岸から少し漕ぎ出すようにとお頼みになられたのです。漁師たちはこの時イエス様に対して選ばれたい願望はもとより大した興味も抱いてはいなかったのかもしれません。イエス様のことをただ周りを騒がしている有名な先生くらいに思っていたのかもしれません。ですからそのイエス様のお頼みを他意なく素直に聞き入れることができたのです。ここまでの成り行きでイエス様と漁師たちとのその交流が人間的に始まったことが私たちに知らされます。しかし4節のシモンに対するイエス様の言葉、沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいというその御言葉は、岸から漕ぎ出せというさっきのお頼みの時のようにはシモンは素直に受け入れることはできなかったでありましょう。それはシモンたちには自分たちが見てきた体験があったからです。つまり彼らは夜通し網を下ろして苦労して魚を取ろうとしたけれども一匹も取ることができなかったのです。そしてまたこの釣りというのは決まって明け方になりますと成果が上がらなくなって、夜明けとともに釣りを終えるということも彼らの長年の常識でありましたから、イエス様に沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと、この時言われない限り彼らがこの時間帯に再度沖へ漕ぎ出すということはありえないことでした。しかし漁師たちはその言葉に素直に従います。この時漁師たちはイエス様がまだ神様であるなどとは思っていなかったでありましょう。ですからお言葉ですから網を下ろしてみましょうというその言葉遣いから推し量るしかないんですが、おそらく彼らはイエス様のことをみんなに評判の偉い先生ぐらいに思っていて、それでもダメ元で全く期待はしないで船を漕ぎ出したのではないでしょうか。ここまでのそのことの次第で漁師たちはイエス様のうちにその人間性を見こそすれ、決して神聖つまり神様を見てはいなかったということが推し量れます。しかしやがて彼らはイエス様の足元にひれ伏すようにされ、主よ私から離れてください、私は罪深いものなのですというに至るのです。 では何が、彼らにイエス様が神様であるということを悟らせたのでしょう。それは、漁師たちがイエス様とこのように交流していくうちに自分たちの間で起こった驚くべき出来事の数々によります。おびただしい魚がかかり網が破れそうになり、その魚を仲間を呼んで船に移し替えればその船が沈みそうになったという、今までに、全く見たこともないような出来事がイエス様が来たとともに湧き起こり、それを実際この目にしたということが、イエス様が誠に神様であるということを彼らに気づかせたのです。この時漁師たちはギデオンのように出会えば死に至る恐るべき驚くべき全知全能の神をイエス様のうちに見出したのであります。9節に、取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからであると記されていますが、これは元のギリシャ語を直訳しますと、魚が取れたことで驚きがシモンと共にいたすべてのものを虜にしたというふうになります。驚きがシモンたちを虜にした、驚きが彼らの心を征服し支配したと言い換えることができるかもしれません。はじめ無心に人間イエスとやり取りしてました漁師たちは、ここに来てこのように驚くべき神に捉えられたのです。さて、ここで冒頭からの神の選びというテーマに戻りますと、この漁師たちが驚くべき神に捉えられたということも、漁師たちが神から選ばれたということなのでありましょう。このように神から選ばれるということは、私たち人間が神を選ぶということよりも比べ物にならないくらい驚くべき、また恐るべき、そして永遠なる出来事です。私たちが神を、私たち自身が神を選んでついていってるというふうに思っているということは、実は危ういことです。群衆のようにイエス様から何かいいことをしてもらえることを期待しながら、もしその願いが、そんな時にもしその願いが叶えられたとしても、それは儚い出来事です。私たちの人生は次から次へとその祈願と成就のうちに儚く消え去過ぎ去っていくことでありましょう。それに比べまして、驚くべき主なるイエス・キリストに選ばれ捉えられました漁師たちはどうでしょうか。彼らはこのようにイエス様に捉えられて変えられたのではないでしょうか。はじめ自分たちと同じ人間だと思っていたイエス様が、実は自分たちとはかけ離れた罪なき神聖な神様でもあることに気づかされました。ペトロは、主よ、私から離れてくださいと言いました。ペトロは、罪深い我が身が主なるイエス様と共にあることに耐えられなかったのです。しかしそんな彼らに主イエスは、恐れることはない、今から後あなたは人間を取る漁師になると声をかけられ、彼らを選ばれたのであります。 罪のある私たち人間が罪なき神から選ばれ、このように共に歩むものとされましたのは、全く人でもあり、かつ神でもある主イエス様によることであります。主イエス様ご自身もまた父なる神から選ばれ、その罪なき身に私たちの罪を背負われて、そして私たちのところに下って来られました。罪ある私たちは罪なきイエス様からこのように選ばれ、そして永遠の祝福へ至ることができるように、ひたすらにその恵みの時を待ち望みたいと願います。ではお祈りを捧げます。天にいらっしゃいます私たちの父なる神様、この2月の第一手術礼拝に私たち兄弟姉妹を招いていただき、共にあなたを礼拝して賛美することができますことに感謝いたします。私たちはそれぞれにあなたの姿を追いながら今ここに集められています。その幸いに感謝し、あなたを賛美いたします。時にあなたのその恐れ多さに自分自身に引きこもりたくなるような私たちも、あなたの言葉と御業によって私たちを変えてください。御子があなたに選ばれ、私たちの罪を背負って今共におられることを信じて、私たちもあなたに選ばれた幸いを覚えつつ、御国への道のりをあなたに仕えて働くものとなさしめてください。私たちが自分で思い描く儚い計画をあなたの御言葉によって清めてください。今嘆きのうちに労苦する私たちが、やがてあなたのご計画によって喜び帰ってこられることを、御言葉によって確かなこととしてください。今病の床にあって、あなたの慰めを必要とされる方々を覚えます。どうかすべてをご存知のあなたが、すべての方々の苦しみのうちにあって、それぞれの苦しみを取り除いてくださいますように、恐るべき驚くべきあなたの身元にあって、常に主の平和のうちを歩めるように守り導いてください。また私たちが一つの聖霊によって満たされ、病床にある兄弟姉妹たちを励まし喜ばせることができますように、あなたのお導きを待ち望みます。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられます、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。
賛美歌243番の1番を歌います。